栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院救命センターの麻藤です。よろしくお願いします。
今週は栃木県の救急医療の現状についてお話を伺っていきます。今年は新型コロナウイルス感染症の5類引き下げがあった一方で、今インフルエンザ流行していると聞いていますが、救急医療の現状いかがでしょうか。
はい、まず皆さん、誤解している方はいないとは思うんですけども、5類に引き下げというのはコロナウイルスの感染力が減ったとか、若干ワクチンの普及で重症になる方が減ったというのは事実ですけども、個々の患者さんレベルで見ればなる人はたくさんまだいますし、率が減ったというのは事実ですけども、重症になる方というのは相変わらずいます。ですので確率の問題で、決して自分はかからない側だという保証がそうあるわけではありませんので、相変わらずその気をつけなくてはいけない、もしくは適切なワクチンを打つ、もしくは必要なところではマスクをするということは、じゃあマスクで 100% 防げるのかみたいな議論にもなっちゃうんですけど、これは0100で、ワクチンもそうですけど0100じゃあ危険なのかとか、0100で議論するのではなくて、ある意味確率もしくはそういう常識的な範囲の中で判断していただくということが大事だと思います。一方でインフルエンザも言われているのはコロナの予防で一生懸命皆さん出控えたりマスクをしていただいた結果として、実はここ 2,3 年ご存知かもしれませんけど、流行と思われるようなものほとんどなかった。でそれは非常に良いことで、栃木県だとそれまでは実はインフルエンザで冬に救命センターがいっぱいになっちゃうとか、いろんな地域の二次病院がいっぱいになるということは実は頻回に起こってました。でそれがすっかりコロナウイルスで席巻されてしまったわけですけど、これから起こるのはすっかりなりを潜めていたインフルエンザのおかげで、皆さんの体の免疫もちょっとインフルエンザに対して忘れちゃったというところで、なる頻度、それからなった時により重くなるのではないかということが心配されております。
そうですよね。はい、先生、栃木県の救急医療の体制は全国に比べてどんな状況でしょうか。
もともと栃木県ではいい点もたくさんありまして、一つは少なくとも過去に関しては大きな災害がないとか、あとは県民の方も割と皆さん控えめというか、そういう意味で結果的にご自身のこういう感染から守ってきたという面は結構あるんだと思います。一方でこれは東京に近い地域のある特徴でもあるんですけども、何かこう余裕のある病気だと、東京の方の病院にかかっちゃったりとか、あとは昼間は東京に通っている方も特に県南は少なくないので、どうしてもその二次医療というんですかね、二次の病院が全国から比べると若干少ない、弱いという面は否定できない。それが今後そういう救急医療という面でも、救急医療といっても私どものようなとにかく非常に重症な方だけではないというか、むしろ中等症みたいな方が非常に多いわけですし、特にご高齢の方の具合の悪いというのはどちらかといえば救命センター案件というよりは二次病院で入院して治療する、またご自宅に戻るというようなサイクルで見るべき患者さんがなかなか対応できる病院が少ないというのは今後の大きな課題ではないかと思ってます。
はい、なるほど。そんな中でその現在の救急医療の問題点について、先生どんなふうにお考えでしょうか。
救急医療というのは一種の安全保障というとまたかしこまった話になってしまうんですけども、やっぱりなかなか一つは予測がしにくい、要するにそういう大流行になればなんでベッドがないんだという話になりますけども、じゃあそういうピークに合わせて用意をしたら当然そうでない時にはベッドが空いてしまう で、まあ、昔はそれでもある程度病院全体として余裕があれば、そうある程度のそういうものはしょうがないかなということを許容できた時代もあったようですけども、今はまあ当然病院の経営というのも、まあ、はっきり言えば苦しい病院が多い中では、まあ、ギリギリまで普段からベッドを埋めなきゃいけないで、まあ、本音を言えば、まあ、埋めるにあたってすごい手間のかかる方よりも、まあ、病院として扱いやすい患者さんが多い、いいなっていうのはやっぱりそれはもうしょうがない面があって、まあ、そうなるとそういう歪みというか、いざとなった時にじゃあどこが見るんだ、誰が見てくれるんだっていう、いわゆるバッファーというか、そういう緩衝地帯になるところが非常に病院自体も減ってますし、そういう病院の中でも減っていて、まあ、そういう部分を今唯一なんとか役割を果たしているのが救急部門だったり救命センターだったりすると、これが栃木県に限らず日本の大きな問題というか、まあ、他の医療とはちょっとまた違った側面で救急医療というものを、まあ、皆さんでどう考えるかというのは、ぜひ皆さんで考えていただきたいと、まあ、これは私どもが決めるものでもないので、ただまあ一方でね、困った時にはっていうのがあって、まあ、最後の砦という言葉に戻ってしまうんですけども、最後の砦としての期待を応えるためにはなかなか今まで以上に難しい立場に立っているというのもまた事実ですね。
今やもう超高齢化社会に日本は突入してます、
はい、
まあ、そういった対応、どこまでの医療が求められているのかなど、本当に先生方にも負荷をかけていて大変なんじゃないかなというふうに悩ましいですね。
日本の場合だと、まあ、お年寄りでもやなかなか自分が悪くなった時とか万が一の時にっていうことを、まあ、あんまり考え言霊信仰ではないですけど考えると実際になりそうだみたいなことで避けて通ることが多かったと思うんですけども、やはりご自分の人生ですし、自分のまあ終末というのか終わらせ方みたいなことは以前に比べれば話し合いやすくなってきたと思いますので、ぜひそういうことをまあ普段からお話ししたり、私どももいろいろな患者さん拝見していて、やっぱり普段からそういうことを考えている、もしくはご自身でちゃんとそういうものを残しておられるという方の終わり方というのは非常に立派なことが多いので、
はい、
まあ、そういうことも含めて助かるものは助かる、だけどまあそうでない時にどうするか、ご自分の人生のプランとして考えていっていただけたらなというのが私どものお願いです。
はい、いやなんかもう深くて私もいろいろと考えてしまいます。自分のこともそれから家族のこともですね。
そうですね、
ぜひラジオをきっかけにそんなことをご家族やご友人とお話をしていただくきっかけになっていただければ幸いです。
はい、何かありましたら私どものところへ。
はい、
ありがとうございました。
は
い、
今回は4週にわたりまして自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。